い、こんばんは。
こんにちは。
さあ始まりました、ゴヤドッコイのオリジンアワー。本日のお相手はすっとこどっこいそばショット、
すっとこどっこいプーキーです。
よろしくお願いします。ありがとうございます。さあというわけで本日はですね、いつものパーソナリティの、はいはい、うん、ゴヤミズキさんが、
はいはいはい、
AV のこのテクニックの練習技術を磨くために、アフリカの方にちょっと留学しておりますね。
あらららら、ら大変ですね。
いや、もうもっと気になるとこあるな。ツイキャス映像もやってるんですけどね。
はい。
ツイキャスの方の画面よ、お前。カメラ合わせ。
僕、喋ってるじゃないですか、ちゃんと。
しゅうちゃん、なんだわ、ここの遊び。映像でしかわからん遊び。
ツイキャスの皆さんにちょっと楽しさをお届けしたくて。
いや、楽しさ、違う楽しさあるから、それ。
これ、今日ね、こう、1時間これでやっていきたいと思
うんですけど、ね。いや、めんどくさいだろ、手で口パクすんのは。
あ、もうちょっと、腕がきついんで、戻します。
いやいや、戻せ。はい、ツイキャスの方もね、やっておりますので、映像の方もご覧いただきながら、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、すっとこどっこいの2人でお届けしていきますので、1時間どうぞお付き合いよろしくお願いしますよ。
よいしょ。
はい。いやね、日曜日、僕、昨日もちょっと話したんですけど、
はいはい、
ミスターチルドレンのライブにね、行ってきたんすよ。
はい、
めっちゃ楽しくてね、もうずっと1週間もうそれもうミスターチルドレンのずっと曲聴き続けてるんです。今楽しさがもうずっと延長線上、
おーおーおー、
気分が本物、生本の桜井さん見てきたんですよ。
いや、それはすごいね。生本の本当にすごい。
お前もよく聴いてたさ、ミスチル高校時代とか。
聞いてた、
聞いてたよ、聞いてたよ、聞いてたでいいやし、そこ別に。
いやいや、
聞いてたよ、聞いてたよ。
身に覚えがないから。
その生本の桜井さんだよ、目の前で。
ああ、まあまあすごいよ、だから日本を代表するアーティストだからな。
ちゃんと袋もついてたし。
袋がついてた。
ほくろ、ほくろ、
ほくろ、
ちゃんとほくろもついてた。
いや、そんなイメージないけど。
本物ちゃんとほくろもついてるんだーってなったし。
ああああ。
何よりも周りの観客、もうやっぱファン、はい、ファンの皆さん。うん、かがすごかったな、やっぱな。
いや、それはすごいっしょ。
あ、初めて行ったからでもあるけど、うん、お周りの人のやっぱその曲に合わせておなじみの手拍子とか、
お
ここで絶対掛け声出しますよみたいな、
はいはいはいはい、
そういうのがあってよかったなって思いましたね。
確か小刻みインディアのサーネーさん、
そう、ね、サーネーさんもなんか行ったみたいですけど、いや、会ってないです、サーネーさんは。
あ、会ってないんだ、
はい。ただ、小刻みプラスのディレクターの神谷さんとは、偶然僕の後ろの席にもうすぐ神谷さんがいて、
あ、
じゃあ席自体ももう決まってるんですよ、指定席なんですよ、
指
定席だから多分だから行くよっていう人たち結構してたんですけど、多分合わんかもなとも思ったんですけど、偶然後ろにディレクターの神谷さん座って、
え、そのライブってスタンディングじゃないの？いや、席あるの？
席はあるけどもうほぼスタンディング、ほぼほぼ立つ、
え、すげえ、
もうそれがお約束みたいな感じらしい。だ、俺もずっと座ってみるもんなんかなって思ったけど、
うん、
一緒に行ったこの僕職場の人と一緒に行ったんですけど、
はい、
その人がめっちゃファンなんですよ、
うんうんうん、
ミスチルのね、
うんうんうん、
でその人がもう、いや、もう席は今だけしか座らんから始まる前ずっと座っておきましょうみたいな、で始まってからはもう座ることはないです。
じゃあすごいな、それな。
そうだから曲オープニング始まって曲一発目の時みんなも立ってからうわーってすぐもうスタンディングオーベーション。
いや、まあそうなるだろうな。
からチャーたち。
あ、これ神谷さんじゃ偶然だったんだ、隣だったんだ。
神谷さん偶然、本当に。
あ、神谷さんとサーネさん別々だったんだ。
別々でしたよ。
へえー、あ、
サーネさんいなかったんで。でその前にカンナさんともあったかな。
あ、カンナ邦弘さんも。
うん。
あ、なんかすごいな。
トイレ行くってなって死に並んでる時にカンナさんが来て、おおってなって、お疲れっすって言って、今日はとりあえず楽しみましょうっつって、すーってどっか行ったっていう。
なんかあれだな、なんか。倍率めっちゃすごかったんだよな。
まあすごかったっすね。すごい、すごいらしいです、
うん。でもそれでもなんか普通に、じゃあ行ったら知り合いが4名いるって
こと。そうそうそうそう。
すごいな、それな。
まあすごくなくはないからね。絶対すごいからね、この倍率は。
いや、すごいでしょ。だってもう知り合い3名に会うってな。
そうよ。
いや、強運の持ち主だわ。
ずっとだから盛り上がり方が最初わからないもんじゃないですか。
はい。
初めてだから。
うんうん。
でみんなやっぱ手拍子ぐらいはするんですけど、やっぱ難しいところでこの、うん、掛け声がね、わーとかやるんですよ。
はいはい。
なんかあるんですよ、そういう歌詞の部分で。
うんうんうん、
大きいのちょうだいとか言うんですよ。今日はみんな知ってるっつって。
うん。
わーって聞こえるんですよ、うんうんうん。今日、ツアー、ここで、最終日だよーつって、うん。うわーぐらいわかるじゃないですか。
はいはい。
大きいのちょうだいって言ったら、 イエーイって返すんですよ。もうそんなのも知らないじゃないですか、もちろん。
まあ知らない
よな。だから最初はもうちょっと手探りなんですよね、僕も楽しみ方。ずっともう両腕こう組んでね、腕組んでこういう、あどういう、うん、あこのタイミングで腕上げるんだと思って、うんうんうん、で後ろの方に神谷さんいるもんですから、うん、チラッて見たら神谷さんも両腕組んでるわけ。
あら、
あれってなって、
ちょっと
神谷さんも、うん、あれそんな、あ初めてなんかなとも思いながら。
いや神谷さんは初めてじゃないでしょ。
なんかあもう、あそう、そういう感じで見るんだって。俺もじゃあちょっと神谷さんに合わそうと思って、でずっと両腕組んで見てたんですよ。で、サビとか歌のねサビ行ったらみんなもうなんかあの腕をね指さしてからこう上腕を上げ下げするわけよ、
うんうんうん、
イエーイイエーイって上げ下げするんですけど、うん、もう僕はそれもせずに、うんまあ、神谷さんもしてんからちょっと俺腕組んどこうみたいな、イエーイイエーイって神谷さん今何やってるんかなチラッて見たら神谷さんちゃんとイエーイイエーイってやつが、あんま見ないな神谷さんのこれと思って。
なんか神谷さんそういう人じゃないからな普段落ち着いてるからな。そう
だから神谷さんがしてたから、あいやこれは俺もやらんといけんなってなって、もちろんここは楽しまんとなと思って、俺ももうそっからもうずっと知らんうちにもう腕わーって上下してて、もう知らんうちにずっと立って、もうやったことない動きとかもやってましたから、僕なんかわからんリズムでなんか手拍子したりとか。
あでもいいな、そういう楽しみ方ができてるってことだから。いや
超楽しかったよ本当に。
これアンコールあったの？
アンコールありましたよ、ちゃんとアンコール。
おう、一回はけてどうもありがとうございましたっつって、
そう
はけて、
そんな漫才みたいな終わり方ではないけどな
どうもありがとうございました
、ありがとうーっつってうわー
で吐けていく。
吐けてったらすぐアンコールじゃないですか。
そうなるわな。
で吐けてって一回みんな座るわけよ、
うん、
で俺もアンコールあるもんだからずっと立ってたら、うん、その一緒に行った職場の人が、うん、いやこっちはもう座ろ座ろ、こっちは座って座ってみたいな。
あなるほどね。
こっちの休憩時間だからとりあえず今もうちょっと足腰を鍛えといて、じゃあ休憩させようみたいな、こっからが、こっからも長いからみたいな。あそうなんだって座って、そこでみんなではもう座りながらアンコールアンコール言って、
おうお
うで指笛とかのフューイーとかやって、おうおうおうおう、さあもうある程度して10分ぐらいしたらミッシューまた登場して、
暗視かかるの
ぐらいですよぐらい。もうその間みんなもうファンの皆さんとかもアンコール、
そんなかかる？
アンコールってそう。
えすごいなそれな。
すごいすごい。そんぐらいでアンコールでわーって桜井さん来て、
もしかしたら一回風呂入れるよな。
まあ10分だったらな。そんぐらいの尺あったら、もちろん着替えてもいますし。10
分間ずっとアンコールって
言ってた。そうよ、みんなよみんな。ちゃんとみんな。
ちょっとあもうあれ今日ないんじゃねえとか雰囲気
ない
んだ。
いやもうないない。絶対来るっていう
のは分かるから。あもう絶対来る。まあだからミスターチルドレンさんのライブではこれが当たり前っていう
か。当たり前だから。
絶対にあるんだっていうな。そう。で何歌ったのそのアンコールの最後の曲は。
いやまあだから覚えてないけども。
覚えてないんか。なんだばそれ。熱量高めに喋って。覚えてないば
よ。そんな覚えてないけど一応歌歌ってたな。
うん、俺めっちゃ好きっていうか、俺そんな音楽知らないんですけど、うん、でも。んとミスチルさん3曲知ってて、
はいはいはい、
まあ印、ああ
印ね、いいじゃないですか、
と彩り、
彩り、あ彩り、彩り俺も好きなんで、彩り歌ってなかったんだよな、
歌ってなかったんかい、うん、
今年のツアーではなかったんですよ。
えじゃああれはギフト、
ギフトもないです。
うわ
オリンピックのね歌、
おうあれがいっちゃん好きだからな、
テーマ曲あれも歌ってなかったんです。花火は歌ってましたね、
花火、
こ、ドラマコードブルーの主題歌だった、
あ
もう一回もう一回のやつ、
あそっちか、
なんねてってってって
カッタッタンタッタッタン
サビの部分な、
消してっちゃーいのところ、
いやもう消してっちゃーんだったら消して捕まえるは言えるだろお前も、
消して捕まえるって、
消して捕まえるの歌詞だから、
あれことのってな、
そうそうその歌、
タッ
タッタッチャーンかどうか分からんけど、
あ歌ってなかったんだ、なんだ、じゃあ
じゃあその歌は歌ってたよ、
ああ花火は歌ってて、
そうもうあの曲振りとかもちゃんとしてた、平成、令和に変わりまして、うん、平成いろんな歌出してきました、
はい、
じゃあ続いては聞いてください、平成から令和へもう一回もう一回テレテテテテって流れて、でうわーってなってみんな、
そこでやかましいわーって、
いや言うかやな
やかましいわーっていう、
一応ちょっと心のどこかではちょっとだけあったけど、
やかましいもうええわーとかなかったの、もうええわーどうも
みんなでやるかやな、お笑いやしお笑いライブやし、そんなもん
言いたくなるよね芸人だったらね、
ちょっとあったけど俺の心の中もうそれよりもうおーの盛り上がりが勝ったな、
あーでもすごいな、それで楽しんで、
そう
やっぱいいな、
このライブならではだから、もう生だから、うん、その普通の歌とはちょっと違う歌い方の演出とかもあるんですよやっぱりね、
はいはいはい、
そういうなんかサビの部分から始まったり急になんか緩くなったりとか、そういうのもやっぱ生だなと思って、やっぱり
俺ね、一番はまあそんなに音楽聴かないんですけど、うん、あのライブと なんか全然違うの俺嫌いなんですよ。この音源で CD、うん、まあその iPhone、まあ、それでなんかスピーカーで聞いてるのって全部決まってるじゃないですか。
うん、決まってるね、う
ん、なんかまあそういうのでその耳になっちゃってるじゃないですか俺たちって。
はいはいはい、はい、
でそれでライブでめちゃくちゃなんかアドリブかましてるわ、国ヒャっていうやついるでしょ。 歌い方アドリブかませすぎじゃねみたいな。
あ、ちょっと、うん、分かるよ、アレンジしすぎてるなっていうやつでしょ。そう、
あれにちょっと俺冷めちゃうんだよ
な。なんでよ。や
だからちょっとライブに行かないっていうのもあるわけ。
生だからアレンジしてるから生でしか聞けないアレンジだからねそれは。
ああ、マジ。まあまあそうなんだよな。
こんな歌い方するんだな、このアレンジするんだなっていうのを感じたな、うん、やっぱり。俺も言ってもそこまでめっちゃファンではないけど、
うんうん、
これを機にやっぱファンになりそうです。
まあしかもましてやこの
なりそうなんかいっていうところもあるけど、う
ん、この桜井さんって確かにもう音源と変わらんからね、歌が。
うん、
なんかめちゃくちゃいるじゃないですか音源。まあ多分編集とかでなんかうまく歌わすように編集されてんなみたいな。
そうそうそう。
で実際ライブとかなんか会場で聞いたらあれなんか音痴だなみたいな感じ。
いや、まあ音痴だなまではいかんけど、
でもなんかちょっとうってなるところもあるじゃないですか。でも桜井さんは多分ないと思うな。
いや、ないないない
ないよ
な。全然なかった。桜井さんちゃんとちゃんとちゃんとほくろついてたから、
うん、あとミュージシャンのこのなんかボケるじゃないですか。
ボケるというと、
まあ、
ミュージシャンライブでボケるってこと？
ボケるというか、まあ、ちょっと自分たちも芸人やってるじゃないですか、舞台に立つ側じゃないですか、
はいはいはい、
俺たちがね、
うん、
まあ、例えば、はい、どうも、すっとこ声です、お願いしますって、
うん、
沖縄のみんな、ハイサイって言っても、
うん、
はあはあってなる。
いや、そうだよ、そう。
でも、桜井さんがやるとさ、うん、沖縄のみんな、ハイサイだけで、うわー、
いや、なるよ、なる。やっぱそれも感じたな。
したたか受けるさ、ものすごく受けるさ、
ね、やっぱね、うん、歌はいいなって感じたな、その辺、その盛り上がり
な。あ、
歌っていいなって。お笑いはやっぱり歌には負けるなって思った。
なあ、
これは
結局負けるんだよ。
だって正直言って、うん、正直、まあ、その MC トークもあったけど、
はい、
桜井さんの喋ってる MC トークもちろん面白いよ。もちろん面白いけど、オリジンライブで言ったら、うん、やっぱ面白くないじゃないですか。
面白くないというかね、
絶対ね、
まあまあまあ、だ
から構え方が違うから、お客さんのやっぱこれ歌はやっぱ笑いは取れるわなって。何でも
そうだな、
この感じ。指笛いいねっつっただけでうわアンコールの時の沖縄来たって感じするってうわって笑ってるから、
いいな、嫉妬するな。
そりゃもうこれは歌でこういうねボケとかやったら笑いやすいっすよ、もちろんってなります。
まあそう、あとミュージシャンもそうだけどさ、やっぱお笑いってまあ歌手にも勝てんし、
うん、
マジシャンにも絶対勝てないわけよ。この前あったじゃないですか、
まあ、
ちょっとマジシャンと一緒に営業、マサマジックさんっていう方がね、まあ、リップサービスさんと、ね、うん、まあ、俺たちすっとこどっこいでとある営業でやって、はい、まあまあまあでもまあまあ受けたねみたいな、
うん、まあ、まあまあ
300名以上の人が入っててね、
死に受けたわけではないけどね、
うんうん、まあまあ受けたねぐらいでやってて、うん、でまあその後っていうか、
はいはいはい、
このマサマジックさんがね、はい、まあ大鳥ですよ、
はい、
で出てマサマジックがなんかこのなんとかなんとかつった時で、うん、ズワーンって受けるじゃないですか。
いや、もうそれは受けるよ。なんかそんな笑わそうとしてないフレーズを 言ってでしょ、
う
ん、
そうそう、
あ
だからて、あ、じゃあお客さんの中で誰かこのマジックに参加したい人、はいはいはいって子供とかやってて、
うんうん、ありましたね。
でその中でお母さん子供みたいに手あげるじゃないですか、
どっかーん、
うわーアンコール、
ないからまだ始まったばっかだからそれ
っていう
アンコールではないから
もうすごいよね。
ありましたよ、
もう震えた、控え室で。
いや、そこはやっぱ違いだな。
なあ。
お笑いとは違う。
でもほんとマジックできたらいいな。俺たちもやろう、マジック。
いや、できないから、そ
んな。マジック先行で生きていこう、俺たちも。マジック先行で、あ、こいつらマジシャンなんだ、みたいな。
お笑いで、マジックやってる人いるから、そもそも。そういう感じで、いるでしょ？
誰だった？
板さんの黄色い、タキシードつけてる人。メガネのおじちゃんよ。あ、名前忘れたな。メガネのおじちゃん、とりあえずいたよ、おじちゃんで。いるさ、マジシャンの人。
マギーシンジ？
マギーシンジさんだ。マギー、コータ君来たよ。マギーシロー、
ね、
そう、マギーシローとマギーシンジいるさ。
あ、
あれお笑いでしょ？
あれはお笑い。
あれはお笑いとして見るやつでしょ？
まあそうだな。
あ、でもまあ、マジックもそうだけど。
あ、藤井明さんも。あ、そうだそうだ。
いるいる、
コータ君詳しい。
トランプ出す人。コータ君、トランプ、マジック好きなの？
小泉エリちゃん。小泉エリちゃん。あ、大阪で活動されてる方ですよね。
あ、吉本芸人なんだ一応。
あ、結構やってんだ。そっか。
そうやってるやってるよ。
それだったら手品にゃーにゃーもやってるしな。
あ、そうそうそう。あ、そっか、懐かしいな、手品にゃーにゃー。
懐かしいな。まあそっか、まあ、やられてるのか。
やられてる、やられてる。
じゃあ厄介だな。じゃあ無理か、もうこれは。
だからやっぱ歌は違うなって思いましたね。大城駒さんからツイキャスコメントで、はい、ミュージシャンの MC はあんまり面白くなくてもめっちゃ笑い取るよねって。そもそも
そうなんですよ。
そうなんですよ。これ全然構えんでいいからな。
俺多分盛り上がれんもん。
好きだからな。
盛り上がれない。それ見るたんび。間曲の MC トークあるでしょ、挟むでしょ、うん、もうその時になんかウケうわーって笑われこの撮ったら、うん、はもうなんか面白くないなっつって帰ろうかなって
なんでよ、や
なんでこんなウケんのみたいな。
いやめちゃめちゃ好きな、そのもう興奮してるから客側は。
わかるよ、
本物だ、ファンの人だ。
そうわかる、わかるよ、わ、うん、かるんだけど嫉妬しちゃうよな。
いやまあまあ、
こんなハイサイだけでこんなウケる
ウケるかって。いやそりゃそうですよ。芸人だったらもう笑い取れっていうのが当たり前だから、
まあ、そういう見方されるしね。
そういう姿勢が作っちゃいますもんね。
まあまあまあ、でも楽しんだということで、うん、
楽しかったです、うん、皆さんぜひね、もう生で行った方がいいですよ本当に。これを機にいろんなね、歌のライブ絶対生で見に行こうって思いましたね。
あ、
マジで。
確かにな、
ミスチル以外にもっていうのもありましたね。そう感じました。そうそうそう、ありがとうございます。
はい、
はい、
もうここ最近で言ったらさ、ああツイキャス、
はいはいはい、
うん、
ちちこと眠りびめさん、ウェーブとかもあった、とウェーブはなかったですね、ライブでは。
ああ、
ウェーブあるかなと思ったんですよ、ね、じゃあちゃんとね、あのタオルも買ったんですよ、
はい、
グッズね、タオルと T シャツ買って、タオル、うん、俺初めてだから、
はい、
振り回すんだろうなと思ったわけよ。
いや湘南の風かよ、
タオルを。俺全部そういうイメージだったわけよ。
いやミスチルさんは回さんだろう。
とか回さんか、あ、回さないんか、じゃあなんで俺タオル買ったわと思って、いやそれはそれでグッズだから思い出としてっていうことじゃないですかと言われて、
あ、同じ仲間、ね、横浜レゲエ祭とかだったらもう買わんといけんけどね。
で、タオル振り回すライブ行きたいなと思いましたね。
あ、いいっすね、
ありがとうございますね、う
ん、はい、
はい、ツイキャスコメントもまだまだ、あのメールの方もねお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
お願いします。
今日ね、あの、旧串川市の俺さんからもあったんですけど、水さんが はい、いませんので、はい、はい、すっとこどっこいの2人でお届けしておりますのでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、一旦 CM 挟みますか。
そうですね、
はい、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。
FM ナハ叶えるラジオ AOZZ0AQFM。 この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方ならお
良い品をいつも安くビッグワン。 78.0FM Naha。 Your radio station。 Okinawa。
さあ、ゴヤドッコイのオリジンアワー始まっております。よろしくお願いします。
お願いします。
本日水さんがお休みとなっております。
はい、お願いします。あのね、
はいはい、
最近ね、
うん、
南海キャンディーズの山ちゃんさんと、
うん、
青井優さんがご結婚されたじゃないですか。
ありましたね。はいはいはいはい。
まあなんかネットではさ、うん、え、山ちゃんと結婚みたいな、
うん、まあいろいろね、
なんであんなやつかみたいな、
まあ、そこからスタートですよ。びっくりしますもんね。
そうそう、あんな美人な女優さんとみたいな言ってるけど、いや、 山ちゃんめっちゃすごいからねって思わん。
まあまあね、あの知らない人は知らないから、まあ、知ってる人、芸人はみんな知ってますよ、その技術とかね。
でもそう、でも芸人の間でも、うん、あ、まあ南海キャンディーズの山ちゃんさんが結婚できるのであれば、うん、俺も女優といけんじゃねみたいな思うやついると思うんです。
ああなるほど。
浮き船のことぶきパンツとか思いそうなんですよ。
いやちょっと思ってそうだな。
だからこれに関しては
俺、うん、ゼロではないかもしれん。
もう芸人に対して警鐘を鳴らしたいというか、うんうんうん、これはもう絶対無理だからねっていう。
いやそれは無理だわ。
いやもう山ちゃんさんみたいな、まあ、お笑いのスキル、はいはい、お笑いトークのスキルがあって、うん、そして、まあ、人間力よな、
う
ん、まあもう視野が広いから、
そうよ、
いろんなことに対して見れる、うん、あ今こいつがこう思ってるなとか、はい、そういうこの感性もあるし、
うん、あるしな、もちろんな、
そうなんと言ってもお金あるからめっちゃ、
いやまあまあそこもあるわな、そこも大事だし、
も月も弁護士の何十倍も稼いでると思うよあの人、
そんぐらいか、うん、そんぐらいか、予想はできんはずな、そうそう、それはもうもちろん高いんだはずな、
だからまあ今お聞きのね、まあ、芸人さん誰か いるか分からないですけどね、うん、本当にお前は山ちゃんとは違うんだっていう
こと、ね、いや思ってないから
自覚していただきたいんです
よ、思ってるやつが聞いてる人がみんなそう思ってるっていうわけではないから、
じゃあ分かりました、逆にリスナーさんで、あ山ちゃんも結婚できるんだみたいな思ってるんだったら、それはお門違いな話なんですよ。
いや失礼だな、
ほや本当にもうあの人めっちゃすごいから、
それみんな思わんて、
まあでも確かにあの人はああやっていじられた方が美味しいなっていうことで、うん、まあちょっと記者会見とか見たお前、
いや見ました
よ、すごかったぜあれ、
ちゃんとした返しね、
まあ返しもそうだけど、いやこんないじるって思うぐらいいじってたな、
まあまあな、
なんかね蒼井優さんに対してね、
蒼井優さんのいじり方すごかったな、あの記者
見た、あの魔性の女って言われてますが、
まあいろいろ今までね、しかも悪いことは知ってないからね、
まあちょっと恋愛経験が多かっただけでな、
多かっただけ本当に、うん、ね、
いやだから
それでなんだったら相手側が悪いことして破局したみたいなケースが多かったからね、
まあそれもネットの記事だから、まあ真相わからないじゃないですか、どうなってるか
別にいいじゃないってところだけどな、
そうそうそう、
別に触れるのがちょっと恥ずくないって思う、いそこ触れるんだはずって思わん、
でも
なんで触れに行ったのって思われるさ、今みたいにあの記者みたいな、
魚でしたかったんじゃない、なんかそうやってなんか怒らすじゃないですけど、うん、なんか結婚記者会見で山里マジ切れみたいな感じでやりたかったんじゃないですかね、
あまあね、
そういうのも
何かをそのテーマで作りたかったから、
う
ん、それのなんか発信みたいな引き金みたいな感じで、
う
ん、そういうことを聞いたんでしょうね、その魔性の女として言われてますけどもみたいな、うん、
すごいよな、だから
いやそれに対してのね山ちゃんさんの返しがめっちゃすごかった、みんなさんが思ってる魔性の女とは違 う、
う
ん、
そうそうそう、
僕にしか見せきれない部分、うんっていう山田優さんの部分があったので僕はそこは好きですみたいなね、
そうそう、うん、っていうのもあったけど、なんかまあお笑い芸人の記者会見じゃないですか、
うん、まあまあまあ、まあ、
お笑い芸人と女優の、はいはいはい、うん、記者の皆さんもっと笑ったれよと思ったんだよ。
いや笑ってたよ多分、だって俺なんかがそのフルで見てないから分からんけどもっと笑ってたと思う
よ、まあまあ滑ってたのよ正直。山ちゃんさんがめっちゃね、まあ、うまかったよ返しとかうまかったけど、うん、なんかシーンとしてるば
よ、いやじゃあそういうもんだろ、笑わしに行くっていう姿勢でもないしな、
いやミスチルみたいに笑わしに行けやっていうか、
いやミスチル正直言うけどミスチルもそんな笑わしてんかったから、
あそうなん。
お客さんが勝手に笑ってただけで笑わしには行ってんかったから。
あまあでもなんかこうやって笑う、なんか嘘でもいいからあはぐらい笑ってるんですよ、なんか記者も全員なんか、
いやそれそう
だよ、質問考えてるのか分からんけど、
結婚発表だから笑いに行くっていう、
相方のしずちゃんさんが
出てましたね、
そのボクシングでお前か俺の親友奪ったのはみたいなバンバンと、まあ滑ってたの
よ、滑ってたあれは。
いやもっと笑ったらよ、
いやそういうもんだろ多分記者会見っていうのは、まああいう結婚のやつは発表的なのは、
芸人だったらもっと笑ってもいいん
だ、おー
お
ー
お
ー
おー、急に
シーゲーさんから差し入れ急に来た、
ありがとうございます、
話多分今遮ってこんな来たからもう相当渡したかったんでしょうね、
ありがとうございます、
飲み物コーヒーいただきました、
コーラとコーヒー
ありがとうございます、
ありがとうございます、いただきますよ、
俺がコーヒー好きなこと、チケット、あチケット持ってきました、あこれラジオ生放送中やります、あやるんだこれ、前やらないって言ってたのに、じゃんけんのやつね、オリジンお笑いライブのチケットをこのリスナーシーゲーさんにいつもよく僕か、ね、予約してもらってるんですけど、
はい、
ちょっとせっかくだからプーキーも普段売れてないからチケット、プーキーと嘘場所でじゃんけんして、
うん、
じゃあ買ったらどっちか買うっていう平等にしようっ って言われたんですよ。
ああ優しい。
いつも買ってるけど、たまには平等にしようっていうことで、もちろん他のメンバーからも買うことはあるけど。
じゃあじゃんけん大会ね、じゃあすっとこどっこい争奪
っていうことをやろう。
チケット争奪
ちょっと面白そうなんでやります。
じゃあ一回やります。もう話遮ってるけど、うん、まあやるか。
やるか一旦じゃんけんを。
じゃあ行きます。
行きます。
じゃあもう、
もう普段ね、もう僕はシーゲイさんのこの予約っていうのありますからね。いつも毎回ここずれてきたらもう多分もうテンション的にもライブが楽しめないんじゃないかなと思うから。
もしじゃあ行こう。
2回勝ったら1回でいいっすわ、シーゲイさんこれ。1回でいい。1回の尺だからこれ。さあ行こう。
はい行こう。はい、
最初はグーじゃんけんチョン。おお行こう。
チョキチョキチョキ
行こうか。
はい、
最初はグー、さあ最初はグーか。
最初はグー
じゃんけんパー。よっしゃ、そば賞の勝ち。そば賞勝ったぜ、やったー。
はい、
いやー、じゃあありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございますで終わるだけやしこれ。いやでもありがとうございます、僕たちのことをね気にかけてくれて。
ありがとうございます。ちょっと今チケットがないんで、あの車にあるんで車で後で取ってきていいですか。待てます、うん、大丈夫ですか。
ありがとうございます。
すいません、
はい、
はい、ありがとうございます。シーゲイさんからも差し入れのものいただきましたんでね、
はい、
飲みながら話の続きしていきましょうよ。
ここでツイキャスですね、
はいはい、
ゴーダタケシさんから
いただきます。
オードリーの春日みたいにおめでたい話の直後にスキャンダルがないことを祈りますということで。はあ、
あ、ありました、なんかそういうの。
いや、オードリーの春日さんあれだったじゃないですか、なんか生放送でね、テレビの生放送で、
はいはい、
今付き合ってる、ま、長年付き合ってた彼女にプロポーズ、公開プロポーズみたいな、
うーん、
やったんすよ。
ありましたね、
はい、あって、その後に不倫っていうか、
ああ
浮気してたっていうがもう流れたんですよ。でもすごいもんでね、あんまり炎上してないのよ。
だよね。
そう、
俺知らんかったから。そんなに一応ニュースにはなったけど、
そこまでの
ってことでしょ、
うん、
え、いつ、もうだいぶ前ってことそれ、
まあ、
最近からそういう炎上系って強くなったさ。
令和なる前だな。
ああ、そうなんだ。あ、じゃあ最近だな。
そうそうそう、令和なる前、
平成そりゃそうだからな
ぐらいに。
令和なる前ではある。
あって、でも全然なかったの、うん、でもあれでしょ、あの千原誠司さん、
うん、
千原兄弟の千原誠司さんは、
はい、
まあでもあの人もそんな炎上してないのか。あの人もなんか炎上して、なんかこの、いやいや、まあ、カレーライスばっか食べてたらあれだから、たまにはハヤシライス食いたいねみたいなことを言ってて、みたいな。でもこれもあんまり炎上してないのよ。で、このなんていうんですか、やっぱ芸人だなみたいな、
うんうん、
まあ、感じの見方もあるんでしょうけど、
うん、
あの、あと一人あのいたじゃないですか、
はい、
あの不倫されてた、原田さん、原田、下の名前なんだったっけな、あの俳優さん、
原
田泰造さんじゃない、
原田さんっていう人だったっけな。
まあ一応そういう、え、ちょっと誰だったっけな、
陽
健さん、陽健さん誰でしたっけ。はい、あ、原田裕二さん。
このリスナーすごいな。
そう、ありがとうございます。原田裕二さんは、はい、あのだから不倫したでしょ。
原田龍二、
原田龍二さん、ありがとうございます。原田龍二さんも
言っても分からん、俺、
不倫してて、うん、で原田龍二さんはあのサザエさんの実写版に選ばれてたわけよ。でも、でもその役を降板させられたわけよ。
あー、なるほどね。
やっぱこのなんか違うんだろうなっていう、
不倫のニュースでってこと。
そうそうそう、
原
田龍二さんが、ただあの思うのが、うん、原田龍二さんが不倫したでしょ、
うん、
多分今年のガキつか盛り上がるよっていう。
あー、出てくるんじゃないか、
絶対出てくるよ、ね、絶対出てくる。
やっぱありがたいよな、あの枠な、ガキつかの枠ね。
そうそう、それで言ったらな、あの人もお笑い枠だけどな、
お笑い枠、
それで言ったらな、うん、でもこれでまたね、ガキ塚に呼ばれて、でまたなんかそういう話題性のある感じになるんじゃないですか。
なるんじゃないかな。 あそこでまたヒットするっていう部分もあるしね、ガキ塚の。そうそう、
あの人にとっては美味しいよな、まだ。
いやでも本当に山ちゃんすごいな。山ちゃんさんか。同じ同業者だから、
山里さんな。
いや、いいやし、うどんちゃんさんみたいなもんやし、それは。
まあでも亮太はな、まあ、
いや、どこで呼んでる場合やな、どの部分で呼んでる場合や、亮太はな、
亮太、
いや下で呼ぶなやな、上でお前は3で行ったから3で突き通せや。お前は。
いやでもすごいね、
すごい、
しかも2ヶ月だぜ。
そう、電撃だよね、
すごいな、
電撃、本当の電撃だよな、これな。2ヶ月で何考えられるのって思わん。でもそんな、どういう話し合いでっていう、やっぱ惹かれ方が半端なかったんだはずな。
惹かれ方、
相手のここに、ここに一番 あの惹かれた。ああ、なるほど。いい意味のね。
なんかずっと笑わせてくれるって言ってたもんな、うん、しんどいぐらい笑わせてくれるっていう。
しんどいぐらい本当に笑ったんだろうな。2ヶ月で決めたってこと。
うそうそうそうだろ。
もう会うたんびにめっちゃ笑わされて。
もうお腹痛い、結婚したいってなったんだろうな。お腹痛いっつって。
結婚しよう、結婚しようっていうボケをいっぱいされて、うん、分かった分かった、結婚するってなったかもしれんし。
すごいな。すごいよ、これは。本当に。
めっちゃお幸せにってことですよ、本当に。
そうですね。はい、ありがたいっすよ。めでたいっす
よ。ありがとうございますね。
うん、ありがとうございます。
はい、メールとか来てますか、ほか。
メール
などもお待ちしておりますので、ミズさんがいないからな、今日ミズさんいない時の、あのメールの来る具合が、あの違うからね。
そうですね、ツイキャスにも結構人が少ないな。いつも20名近く
何言ってんの、多いよ多い、めっちゃ多いから。
いやでも聞いてくれてるからね、ありがたいっす。
ありがとうございます。昨日ね、僕あのめっちゃ恥ずかしいことあったんですけど、
はい、
あの高校でね、あの寸劇をするっていうお仕事があったんですよ、
うんうんうん、
この進路のことを考えている高校3年生の子たちみんな集めて、はい、進路を、悩んでる、
うん、
どうしようかな進路って悩んでる生徒役で僕、うん、
はい、
でその先生役で、秋山さん、小瀬のね、秋山さんが、うん、進路について考えるとしたらこういう段取りで考えた方がいいよみたいな寸劇をね、
うん、
回ってやってるんですけど、
はい、
それで昨日とある高校に行きまして、
はい、
で、寸劇いつものようにやってたんですよ。で、うん、その寸劇の途中で、うん、舞台で普通にやるんですけど、うん、途中に生徒さんにインタビューをするっていうところがありまして、
うんうん、
でその生徒さんにインタビューしに行くときに舞台から階段降りて生徒さんのところに直接聞きに行くんですよ、もちろん。
はい、
で聞きに行ってる時にわーってなって、うん、で普通になんかお笑い交えてね、ちょっとね生徒さんにもなんか、あそうなんだ、そういうところが好きなんだ、それ好きそうな顔してるねみたいな、うん、でわははとかね、うん、そんな大爆笑ではないけども、
うんうん、
で、ありがとうございますって、後ろな、前向いて歩いてんかった、後ろで後ずさりしながらちょっと舞台の方に近づいてったら、
はい、
後ろに階段があるの知らんで、
うん、
階段に足引っ掛けて、うん、後ろから一点もうひっくり返ってゴロンゴロンってなったわけ。
おうおうおう、
めっちゃ恥ずかしくて、
おうそこが一番ウケたんだろ多分。
いやウケんかったわけ。
ウケんかったんかい。ウケんかったんかい。
この体型細いっていうのもあるし、多分ねみんなね、これ笑いたいけど笑っていいレベルじゃないぐらいのこけ方だし、ちょっと心配が強いなっていうぐらいの、
うん、
え大丈夫みたいな感じのリアクションだったわけよ、
うんうん、
でうわーってなって、しかももともと学校からのオファーで来てるから、うん、その学校側からのオファーとしてはちゃんとした寸劇だからあんまりボケは入れずにという、
へーへーへー、
無理して笑わさないでいいよっていう感じだったんですよ、
はい、
だからズコーンってこけたら、芸人だったらこの恥ずかしさ、
うん、
どうにかボケにして笑いに変えたいっていう気持ちめっちゃあるじゃないですか、
うん、
で笑いに変えようってなんか言おうと思ったんですけど、あ待てよ、笑わすなって言われてるからなみたいな感じになって、俺そのまま、いやこけちゃいましたねって言いながら歌い上がって、死に恥ずかしい感じになったっていう。
芸人力よや。
そのままそのこけちゃいましたねって言いながら次のセリフに行ったから、次のセリフ普通にダラダラって何もなかったかのように進めるけど、高校生の子たちはいやいやいやいや無理無理無理みたいな感じで、えそのまま進めるんだみたいな感じでザワザワザワってして、めっちゃ恥ずかしいわってなって。
俺だったらその時にまあ転げ落ちたんでしょ。
転げ落ちましたよ。
その落ちた時に、あすいません、僕は今階段に転げ落ちましたけど、皆さんの就職進学は落ちないでくださいねとか、なんか
それ、
そういう、今階段でちょっとあの
絶対笑い来るかその
階段でちょっとあのこけちゃいましたけど、うん、でも皆さんはあの階段、まあ、人生という名の階段は踏み外さないでくださいね。
そんなパッて出るかや、こけた後。
俺今出たもん、
こけた後のどうしようが強いよ。
俺今もう出ちゃったもん、今聞いた瞬間、あこう言えるって。
デイジー痛かったよや、足に痛いがまずかったから。
まあそうだ、
超恥ずかしかったなと思ってね。その後ももうあのボケとかも全然立たんかった。
そうだ、
何個かはせめてあったけど、その部分とかもなんかね、一回こいつこけてたしなみたいな感じだったから、
あまあな、説得力なくなってる
わ。そう、うん、あれはちょっとな、舞台でそういうアクシデントってちょっと恥ずかしいなと思ったな。
その今のそばショーのやつとは違う話なんですけど、うん、はい、このそばショーも入ってて、俺も入ってたその営業があったんですよね、高校の。
あの寸劇で回るってやつね。
そうそう、はいはいはい、でその寸劇で前回がめちゃくちゃ受けてしまったと、
はい、
めちゃくちゃ受けてて、
まあ、1回目かな何回か回ってそのスタート1回目ではな、そうそ
うめちゃくちゃ大爆笑かっさらってて、
大爆笑めっちゃ受けたんですよね高校生、
そう高校生相手に、だからちょっとあの先生方というか、うん、そのお偉いさん方にはちょっと あんまお笑いは抜きでお願いしますねみたいなまあ、まあ、ちょっとお願いしますみたいな、
まあまあな、でまあ違うちょっと笑わせるお笑いと勘違いしてしまった部分があった
から、そうお笑いじゃなくてそういう振動ガイダンスみたいな、うん、
本当に伝えたいのはそれだからね
っていうのがあって、でまあ、自分出たんですよその劇でね、はいはい、蕎麦ショーとは違うあのテーマのやつで出た時に、はい、俺が高校生役なんですよ、
はい、
で俺が高校生役でいやーあーもう次の授業かったりーなーみたいなセリフで入ってくるんですよ、うん、舞台に、うん、その時にその日一番受けたみたいな、おみたいな、
なんかそれ
しかもそんな大爆笑でもないしざわざわ受けっていうか、え高校生役におっさん出てきてるやし、
ああそういうことか、
そうその後ずっと滑り続けるっていうこのなんて言えばきつさ、
何で撮れば印象がそうだから
って、最初は受けてしまったと思ったわけよ、
うん、
ざわざわなりにも、あ、うん、あいやーやっぱ俺のこの顔面ポテンシャルが、うん、いかんなく発揮されたなと思ったわけよ、うん、でその後にでもやっぱちょっと芸人じゃないですか、うん、心は、うん、だから、まあ、ちょっとこの進路に関してちょっと伝えるけども、でもやっぱ芸人たるもの笑い取りに行きたいって俺はなってたんですよ、
うんうんうん、
まあそのやっぱダメだけどね笑い取りに行きすぎると、はいはいはい、でも俺はもう一生懸命笑い取りに行ったんですよ、それが一発目 が、うん、あが盛り上がって、
はい、
その後ずっとスーンっていうこれきつくない
いけるなって思った、だから学生さんは難しい、前振りもあったしさ、
前振りも第1回目の時はめちゃくちゃ受けましたっていう前振りもあったから、
あったけど
ええー、と思って、
あれなあ難しい、やっぱお笑いっていうのは難しい、総括してそうなるけど高校生もっと難しいかもしれない簡単だろうなって思ってる芸人いるはずないっぱいな、
そうだろうな、
こうやって いざやってみてボケありますってボケ言っても、うん、あんまそんな最近のね高校生そんなに笑わんの、
ませてるんだよな、
もしかしたらもうネタ見まくってる子たちかもしれんし、
もう今だから言えますけど、うん、俺も高校生の時にねなんかお笑い米軍基地で FEC さんの芸人さんたちがめっちゃ来たんですよ、
はい、
でそれでまあそういうのを見せるみたいな、うん、まあちょっとあのとんがってましたから
何、高校生の時ね、お前がね、
俺が高校生の時ね、うん、何が面白いわこれ、
まあまあまあまあ
沖縄のお笑いよっつって、
もう沖縄のお笑い全体に対してちょっとトゲを出してたんだお前は
って思っちゃうんですよ、やっぱこの沖縄の芸人たちの集団ですってなって、何が面白いわっつって、うん、で今ちょっともうお笑いを知ってきてるでしょ、うん、お笑いのあこうこうこうボケるんだって、うんうん、俺 FEC さんのライブとか行って普通に笑うのよ、はい、あ面白いみたいな、
まあな、
そうそうっていうのがあ
った、やっぱなんかちょっと違いがあるんだろうな、
そう高校生にはちょっと受けづらいかなっていうのはあるよな、
まあでもそこも総括していやそれはお前らの実力だろっていう話にもなるけど、
そうだな本当に千鳥さんとか千鳥さんとか来たらうわー
ってなるけど、
ハイサイハイサイだけでバーンって受ける
いやその歌のライブのやつみたいな、うんうんうん、
説得力がな、あここでツイキャスでですね、はいはい、郷田武史さんからメールのテーマありますか、はい、ということで、
ああありがとうございます、
まあないフリーなんで、
まあ、別に質問あれば、今折り合わに変わってねテーマちょっとまだ決めてないんですけど、
そうですね、まあフリーでやってますんで、でウッチーさんから、プーキーそれは寒いわということで、
あ、まああれですね、あのさっきのこけたやつね、
アドリブですね、もうこれ言ったら俺多分首切られるからな本当に
人生の階段は
踏み外さないで
くださいね、さださいねのやつですね、
やかましいわ、ね、
大爆笑すると本人は思っていらっしゃるやつですよ、
でも結局言わないからねビビってまた怖いかな、ね、ありますわな、
年いくつに見えるって聞いたんですよ、
誰があ
の僕昨日そう
高校生
高校生に、うんうん、あのちょっと音源スタッフさんがいて、はい、生徒さんがやってたんですよ、
うん、
でその時ちょっと話してて、いくつに見える俺つって高校生役なんだけど今日つって、いやそんなあの失礼になっちゃうんであの言えないですみたいな、
あれ
失礼になっちゃうって思ってる時点で結構上で言おうと思ってるんかなと思って、
もうそれが失礼だよやっていうな、う
ん、あいやもう全然全然大丈夫、いくつに見える見た目でパッてつって、うん、32ぐらいですかねって俺27度や俺、そんな見えるんだと思ってマジかってなって、もともとそのセリフで一番出だしに、うん、寸劇の僕はここの高校の3年生、そう君たちと同じ同級生という設定です、この見た目で、うん、同じ同級生と言われても違和感がありますよねみたいな感じのセリフがあるんですよ、うん、
はい、
このセリフの部分に関して俺はこれ台本を あのリップサービスの深夜さんが書き下ろしてくれたんですけど、うんうんうんうん、ちょっと失礼じゃねって思ったんですよ。
ちょっと失礼じゃね。
ちょっと失礼じゃない、うん、これ俺そんな普通に高校生に見れると思うって俺自分で思ってたんですよ。
なるほどな、
うん、こんな言われても別にいや高校生に見えますけど、うん、何を気にされてるんですかって思われ、うん、逆に思われるんじゃないかって思ってたんですよ。でもセリフでは同級生に見えないかもしれないけど受け入れてくださいねみたいな、うん、ねセリフがあるんですよ、うんうんうん、でこれに関してちょっとあれもあったんで気になっていくつだと思ってた32ですねって言われて、まあまあ、やっぱ思うんだってなって
思うでしょう。
俺自分でめっちゃ見た目高校生とあんまり変わらんはずなって若いまだって思ってたんですよ。
ああ見た目的には
見た目を自信はあったわけよめっちゃ。
まあしかもあれやってる相手が秋山さんでしょ、うん、それは年上に見えるよ。
いやまあ、秋山さんに失礼だわ。めっちゃ秋山さんに失礼。
じゃあ逆に聞きたいな、秋山さんはいくつに見えますとかな。
いや秋山さんは妥当でしょ
う。でも俺今秋山さん見ても24歳かなと思うもん。
嘘つけやお前。
お前嘘つけって失礼だよ。
いや秋山さんにまずこびるな。
俺うどんちゃんさんとか22歳に見えるもん。
嘘つけやな。なんだわそのめちゃめちゃ行き過ぎたボケ。年のめちゃめちゃ行き過ぎたボケなんだわ。
失礼か。
失礼だろ逆にそれは。
でもまあ心が若いからねみんなね。
大田武さんから、はい、落ち着いてるから32歳に見えたんですよ。19歳って言われたら逆にショックじゃないですか。いやいやいやいやそんなことないです。逆に19歳って言われた方がまだ嬉しいですわ。
うん。
落ち着いてるからあじゃあめっ逆にねめっちゃはっちゃけてて19歳に見えますやったら聞いてる。うわえ本当はいくつなんですか。27ですって。うわこんな27ならんこって思われるはずな。
まあ大人だからな27って。まあもう俺だったら逆にそば賞の立場だったらお32歳ラッキーってなるからな。
えなんでラッキーなの。
だから俺はもう40代に見えるから。
あそういうことか。
そうそうそう俺は40代。
お前はもうもっと上に見られる。
そうそうだからもう聞く人聞く人に何歳に見えますってなんかまああるじゃないですか。ああなんか芸人でなんかまあこの同じバイト先になってとか、ああ新しくバイトやった時にちなみにプーキーさんって年いくつなんですかって、 あ来た来た来たってなって、あオッケーオッケー。
お前の年系のやつはもう絶対鉄板のボケだと思ってるお前。
まあボケというか来たなこのくだりと思って、はいはいはい、ああちなみに何歳に見えますって言って、うん、そしたら
逆に聞くのな、
うん、40前半ぐらいですかとか言われて、
はい、
いや僕26ですっつって、
から
そしたらえってなる。
ちょっと
毎回毎回
笑いじゃないからな、
え僕の2つ下じゃないですかとか。
笑いじゃないから、2つ下上の人に言われたんだ。
そうそうそうそう
上の人に言われる
し、死んじゃうと思ったよやっていうのがよくあるから、逆に32歳に見えますと、おおよかったっていう。
下5人下そういうことね。もっと上に見られるから30代だったらまだラッキーな。
だからお前はもう幸せもんだよ32歳って見られるが花っていうか、それだけでいいよ。
いやちょっとショックだったなやっぱりな。32か、もっと肌、じゃあ高校の時もっと肌綺麗だったんだろうなと思ったな俺は。
まあ、まあ、
そんなに老けてるんだな今って感じだな。
まあそうなるだろうな。
でも逆に見たら高校生って分からんよね。あの子高校生って道歩いてたら分からんくない、私服で歩いてたら。
今はもうすごいな、
分からんよな、
すごい。
だって僕今カラオケ屋でバイトしてるんですけど、うん、夜勤でバイトしてるんですよ、うん、だから10時以降の入室はダメなんですよ、
はい、
18歳は、
うん、
ね、だからもう深夜徘徊になっちゃうから、うん、でその子たちも私服で来るもんだから分からんわけよ、うん、見て、
うんうんうん、
これどっちだろうってなって、
はいはいはい、
で一応念のために確認したら18ですと、うん、あじゃあごめんなさい無理ですって言って帰らすんだけど。
18歳は OK じゃないの。
18歳うちはダメだわけ、ダメってルール上はなってるわけ。
19からなの。
19から、
あ
18歳だとしても高校を卒業してたら OK。そう、高校生で18歳の場合は
あ、まあ、あそっか、
ダメだから、
まあ、深夜徘徊とかで
深夜徘徊にはなるから、学生上。
でも俺たちが高校の時そんなのなかったさ。
いやあったよあったよ。
あった、
あったあった、全然あったよ深夜徘徊。18でも、
え
全然ルール上はだから高校としては18歳になっても
っ
要は在校中は
ダメ、
基本ダメ、
うん、ああだったか。
だから18歳になっても卒業しててもなおかつ卒業式はい終わりました3月ぐらいにね大体、うん、終わって次の日からもダメよ。3月いっぱいまではもう在校生としてカウントされるんで、
ああそっか、
4月から基本的にはもう OK っていうラインでしたよ。
ああ、なんか18になったから、そうそうそう、やったー深夜徘徊できるやしみたいな
まあ死に深夜徘徊したかったわけでもないけどね、うん、うん、その時期はあったけどな。だから逆に分からんなと思って、年言われて高校生とか、
うん、うん、まあな、まあ、焦ってるしな、
いろいろありますよ。一旦 CM 挟みますか。はい、はい、メールまだまだお待ちしております、よろしくお願いします。それでは一旦 CM です、どうぞ。
FM 那覇
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだろかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
78.0 FM Naha。Your radio station. Okinawa。
さあ、金曜ごやどっこいのオリジンアワー後半戦でございます。はい。はい、本日ミズさんがお休みとなっておりまして、すっとこどこの2人で、放送しております。よろしくお願いします。
あのツイキャスで、はい、ウッチーさんから、はい、ヘアゴムの件は解決したんって来てますけど、何の話ですかね。
これは、いや、昨日話したんですよ。
あ、じゃあ大丈夫です。うん、じゃあ大丈夫です。大丈夫です。
聞けやな。もう言ったから、お前が拾ったから悪いやし。
いやいや、木曜オリジンアワーの話だと思わないじゃないですか。
なんでお前、オリジンアワー同士で対立してる場合や。
あ、何何何？
いや、それ、あの、ヘアゴムが、この、結婚してね、入籍した後の、はい、まあ、今、最近の話ですけど、うん、車の中に、あ、この、嫁が運転してて、髪が、髪結びたいと。はい、言ってゴムあるって言われたんです、
うん、
で、あ、ゴムはゴム系もないしなと思って車探したら落ちてたんですよ、ヘアゴムが、
うん、
だからヘアゴム落ちてると思って、落ちてるけど、まあ、ふってやったら使えるでしょ、これ使ってっつって、
お
でしたら、このヘアゴム、この嫁が見て、え、これ誰の、え、これ私のじゃないけどみたいな、
あら
っていう事件になったんですよ、ちょっと、
あららら、ら、
え、これ誰の、全然知らん、これ私のじゃないけどって言われて、
お、
いやいや、それは知らん知らん知らん、俺も初めて見たから、このヘアゴムって、いや、私じゃないの、なんで車に乗ってんのって言われて、いやいやいやいや、俺は何この毛、お、俺なんかめちゃめちゃ浮気したみたいな感じになってんってなって、本当に知らないんですよ、
うん、
で本当に知らんくて、マジで知らないって言っても、どんだけ弁解しても、いや、そのリアクションがなんかしてそうみたいな感じで言われて、いや、結婚したらこうなるんかいと思って、
あの、ハイバルの子じゃないの、
いや、ハイバルの子って誰だばやな、俺そういう感じやめて、お前マジで本当に言っていいボケと悪いボケあるから、
あ、そうか、富城か、
そういうの聞いてるから嫁がこのお前のちゃんと何の考えてないただ変なボケで人一人が不幸になるからな、
冗談ですやん、
冗談でしょ、冗談ですやんってちゃんと言ってはっきりして、うん、
冗談です、はい、
だからないから、それ一切ないから、だそれは解決しましたよ、ヘアゴムは違う人っていうのはちゃんと、
あ、誰かが判明したってこと、
いや、判明してない、
してない、
誰かがは分からんけど、はい、一応、僕は、誰か乗った時になんかポロって落ちたんじゃないかなっていう、
あ、なるほど、
だ、女の人はマジで乗せてないからっつって、
でもヘアゴムなんて女の人しか乗らないですもんね、この車に乗った時に落とすっつったら女性の方しかないですもんね、
だよな、そこ本当に思うんだよな、誰なんだろうなって思って、
あ、これオードリー春日系あるんじゃないかな、
ないから、
オードリー春日系、
これニュースなるか、俺の こんなことで。
QAB では流すだろう。
いや、流さんだろ。
QAB 放送。
QAB さん舐めるなよ、お前。選ぶよ、や。流していいニュースとか。こんなしょうもないの流すかってなるだろ。
不倫しました、つって。
流さんだろ、蕎麦賞があって。みんな蕎麦賞知らんからどうでもいいだろ。
で、俺ももうそれをもうネタにもういろんな各局の番組に呼ばれてみたいな感じでやりたいわ。
いや、出たいだけやし、お前。
そう、相方さん。
お前芸人として出たい欲が全然違うところ言ってるから。
ミキトニーさんの A ランチとか出て、うん、不倫についてどう思います？いや、うちの相方がね、つって。
変なやつ、やべえやつだな。
うちの相方ね、
マジで何かあった時いじりそうだな、お前ら。こんなのいじるからな。
もう知ったたっかいじるよ。
デイジーいじるからな、この相方は。
いやー、まあでもね、
人の不幸、
まあ、だから今めっちゃ羨ましいもん。あの千原ジュニアさんとか、うん、オードリーの若林さんとか。
なんで？
いや、もういじれるから。
あ、そういう面に
関して。そういう不倫とかに対して。
あ、うん、じゃあまあだからとりあえず誰かのは判明してないけど、本当にマジで誰、その落とした人の見てみたいマジで。
No。
うん、ちょっとそれはもう腹立たし、人の車に乗っといて。
だって本当不可解だもん。
誰かが、だから昨日の話では誰かわざと置いてったんじゃないかみたいな。
ああ、
あるんじゃねみたいな。
なるほどね。
うん、そういうのもなんかありそうだよねみたいな話になったんですよ。
なんかそういう
不倫につなげて、うん、破局をさせるみたいな、
うん、
別れさせやみたいな感じの、なんかそういうのがあるんじゃないか。
すごい話があって、まあ、その不倫で思い、うん、今のでわざと落としたんじゃないかって思い出したけど、
はい、
なんかあるね、ものすごい落語家さんかな、なんかがいたらしいのよ、
はい、
すごい大御所の、
はい、
そういう、まあ、芸能人の人がいて、
はい、
あの奥様と一緒に別荘を買ったって。
別荘、
うん、別荘を買って、うん、じゃあ、まあ年に何回、
はい、
数回ぐらい、まあ、ここで別荘で、まあ、ゆったりしようねみたいな感じで買ったらしいのよ、
うんうん、
で、まあ、その大御所はそこで不倫をするわけよ。
もう
その別荘で、
はいはいはい、
不倫して
買った別荘でね。
そうそう、
で、
うん、でその後日にその不倫相手から連絡来て、
う
ん
うん、はい、
あ、ごめん、私パンティ忘れて帰っちゃったみたいな。
おお、まあやばいな。
履き忘れちゃったっていう。
履き忘れることあるか。
そうだわよ、履き忘れることなんて絶対ない
の。ないもんな。
おう、でその大御所はやばいってなって、
おう、
でその時ちょうど奥さんに、あの、あっちの別荘で、あっちの別荘でゆったりしようよ、行こうよみたいな、久々にっつって。
うわ、また変なタイミングで、
そう、うわってなって、でそのまあ大御所のお弟子さんがこのいて、
お弟子さんみたいに言ってるじゃん、お前。お弟子さんね。
お弟子さんでしょ。
お弟子さん、
お弟子さんに、
お弟子さんって聞こえたから。
いや、お弟子みたいに言ってんよそれ。それであのお弟子さんに、このお弟子さんに
じゃもういいわ、ややこしい、ややこしい、ごめんごめん、俺が触れたからな。
に、ああ、このすぐ別荘でパンティ探してくれっつって。で
嫌だな、そのお弟子も嫌だな。
で見当た
らパンティ探さんといけば
見当たらないらしいわけよ、
パンティが。
どこ探しても
パンティやばい、パンティ。
そうで、まあ、奥様に言われてるじゃないですか、その大御所は、
うん、
でもなんか、あ、ほら、もうちょっと体調悪いなっつってまあ適当嘘ついて、
うん、
その日は大丈夫だったみたいな。でもうそっからずっとかけて探してたんだけど、うん、でもそのパンティが見つからないらしいのよ。で結局その大御所はその別荘を売り払ったって。すごいよない
つかもしかしたら行ったら出てくるかもしれないから。そ
うそう、だからもう
別荘自体を取り払おうってこと。
そう、
いや、めちゃめちゃ金持ってるな。
すごいよな。まあそこだよな、
そこだよな
そうだよな、確かに。
いろんな話今あったけど、うん、触れるところ。
そうそう、
めちゃめちゃ金持ってるな。
まあ、まあ売り払ったぐらいだと思いますよ。
いや、すごいな。
また新たに別荘を建てるとかじゃなくて、そう、その大御所は不倫バレないがためにもうその別荘を売り払ったっていう。いや、もう一生行かないように
って。パンティ履くの忘れたっていう人いるか。
だからここもよ、だからここも女性の怖さよな。
怖いわ。
ないだろ絶対、パンティもう帰るときあれってなるでしょ絶対。あれれれってなるだろ。
みんなそうなんかな、女性の人ってなんかエッチした後ってパンティ履かんのかな。
いや、あ、でも汚れちゃってるって可能性もある
し。うわ、生々しい話になる生々しい話になるから、ちょっと告知いきましょう。
そうですね、
うん、はい、ということで、本日まあミーズさんがいないんですけれども、そのミーズさんが出ます明日、劇団大勢創立20周年第52回本公演西町警察という舞台がございます。こちらが6月8日明日ですね、明日、そして8日と9日日曜日、9日って言いそうだったな。
9日って言えんば、
9日ね
すっと9日って言えんば、
9日かこれ9日を言いたかったけど、
9
ってなったから、
そう、8日9日って言えんば でも分かる、
8日9日
俺もそうなるから、
そう、うん、8日9日土日にございます。場所が天物ホールの4階でございます。はい、はい、こちらねもういろいろもうストーリーをもうとりあえず見に行ってくださいという感じですけども、う
ん、
はい、
なんかウェルカムパーティーやるらしいですね。
あ、そうなんですよ。なんか会場して開演前にフロントでウェルカムパーティーをするみたいで、うん、ドリンクを振る舞うみたいなんで、
ね、
はい、チケットが前より大人2500円なんですけど、はい、もう一応もう満員だったかな、そういえば。
あー、らしいですね。
だったか、
両日ともに完売された
ということで。じゃあっていうことは一応じゃあ予約されてる方はぜひ明日楽しんでくださいという告知ですね。
っていうのとキャンセル待ちがあるそうなので、
は
い、
あ、 あるんだ一応、
まあ、キャンセル待ち、まあ、多分その先着順だと思うんですけど、
めっちゃお客さんいっぱい入ってるんですよ、だから、うん、皆さん楽しんできてください。
はい、
はい、というわけで来週またお会いしましょう。本日のお相手はすっとこどっこいそばショット、
すっとこどっこいプーキーでした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
よいしょ、松尾。